説教福音の始めと題して増田こと牧師。
主にある皆様、今朝新しい思いを持って敬愛する皆様とご一緒に礼拝を捧げることができます恵みに心から感謝をいたします。この年も主の御言葉に励まされ、また導かれて歩む年とさせていただきたいと願っております。先週元旦の主日礼拝では、主の良き力に囲まれてという祈りを込めて聖書の御言葉から聞き、また皆様と祈りを合わせ歩み始めました。主の良き力に囲まれて、私たちはこの1年を歩み通したいと願っております。この礼拝が毎週守られることによって、私たちの生活に、そしてこの社会に、私たちの命と全ての務めが神から与えられているものであるという正しいリズムと、またその思いとが豊かに与えられることを願って、私たちの教会は今年も一週一週の礼拝を大切に捧げ続けていきたいと思っております。2017年はマルコによる福音書からご一緒に聞いていきたいと願っております。私たちはクリスマスに神の御子の誕生ということに共に心を合わせました。しかしマルコによる福音書は、先ほどお読みいただきましたように、イエス・キリストがどのように生まれて、どこで、どのような家庭で育ったかということを全く記していない福音書です。その一番最初の言葉は、神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉です。どのような環境に、どの家庭で生まれたかということではなく、イエス・キリストは神の子として歩み始めた、その福音を伝える、それがマルコによる福音書の第一声であります。そしてイエス・キリストが始められたこの福音は、神が私たちの間に新しい世界を作ろうとしておられるという、その計画を私たちに示されたものでもあると思います。そうです、ここから始まる福音がどこで聞かれ、どこで伝えられたか、それが大切。イエス・キリストは何を語り、何をなさったのか、私たちはそこに心を留めていこう、そう語り始められる。そして伝えられるのは、預言者イザヤの書にこう書いてあるという言葉です。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。神の子イエス・キリストの福音、それは道を備えるものから始まりました。預言者イザヤの言葉は、私たちがクリスマスを迎えるときに聞いていた言葉です。預言者イザヤがその言葉を語ったときにも、新しい時代が始まろうとしていました。荒れ野に主の道を備えよ、それが新しい時代の始まりの宣言です。荒れ野に新しい道を備えよ、それが新しい時の始まりだという宣言なんです。古い時代が終わり、新しい時代が到来しようとしているということを、それは伝えています。マルコによる福音書では、神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉、福音の始めという言葉でそれを表そうとしている。ここから新しい時代が、世界が始まっていくということです。私たちは後ろから、今まで起こったことから考えるのではなく、これから神が新しいことを始めようとしておられること、そこに目を、視線を集中していこう。それがこの福音の始めという言葉です。その新しい世界が伝えられたのは、 荒れ野でした。洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて福音の道備えをしたのです。福音は荒れ野から始まる。福音は荒れ野にもたらされる。それが聖書の信仰です。エジプトの地で奴隷として強制労働をさせられていたイスラエルの民がそのエジプトを脱出して放浪したのも荒れ野、砂漠でした。そして大国バビロニアによって滅ぼされ、すべてを失い、崩壊してしまったその時代に人々がエルサレムに帰還せよと言われたのも、その荒れ野を通っていきなさいということでした。目の前には決して前途洋々たる未来が開かれているというわけではない。問題に満ちた課題の多いその世界が広がっている。聖書は透徹した目で告げるのです。決して安易にあなたの前にはそしてこの年には平安な世界が広がっていると伝えているわけではありません。あなた方の目の前には課題と問題のある世界が広がっているでしょうと、そこから始まるのだからと伝えるのです。昨年共同緑ヶ丘教会の会員でいらっしゃる日下部清さんが野生の米粒という本を出版されました。療養生活を続けられる中で壮年会の会報である道標を一冊にまとめられて、道標に寄稿しておられた十数年寄稿してこられた文章を一冊にまとめられたものです。皆様もお読みになった方々がいらっしゃるかと思います。新しく発行されました道標にはその本を読まれた方々の感想も掲載されております。その野生の米粒という本の最後の方に、私が以前福音と世界という雑誌に毎月連載しておりました説教についての文章を日下部さんが記してくださっているのです。最初読ませていただきましたときには、拙い者が語る言葉を本当に深く汲み取ってくださることにただただ感謝でした。またそのように耳を傾けてくださる皆様とともにこの教会での歩みを進めることができる恵みに深く感謝をいたしました。説教は牧師一人が孤軍奮闘して作るものではなくて、教会に集われるお一人お一人の信仰と祈りと、また聖書に耳を傾けようというその中において生み出されるものであると思っております。その文章の中でも触れていただいていることですけれども、12回の説教を読まれてですね、その中で一番たくさん出てきた言葉は何だったかというと、イエス・キリストや神は出てくるんですけど、その次に多かったのは荒れ野という言葉だったと言われました。このように記しておられます。福音と世界12回分の説教を概観すると、神やイエスの名が絶えず語られるのは説教として当然と言えるが、それを除くと最も頻繁に現れるのが荒れ地または荒れ野という言葉である。括弧して荒れ野とは聖書に出てくる文字通りの荒れ野であると同時に、現代社会また我々の心の中のさまざまな荒廃や歪みを指しているとあります。そしてこの神イエス・キリストを縦軸とし、荒れ地または荒れ野を横軸とした座標の上で聖書のさまざまなテーマが縦横に語られる。そこには祈りや賛美の言葉とともに、荒れ地の諸僧に触れるときには鋭い批評または問いかけの言葉が発せられるのであるが、それらはすべて私たちの間にイエス・キリストを生み出す働きの一環としてなされているので、座標の軸が変わることはない、そう記してくださいました。私の説教を連載しておりました中でご指摘のとおり、荒れ野荒れ地という言葉が一番たくさん出てくる説教でした。それはその中に聖書の世界に深く分け入ってみますと、そこには 荒れ地に花が咲いているイメージ、それから荒れ野の中に泉が湧き出していく、そういうイメージがたくさん出てくるんです。そして聖書を読むということは、私たちが自分の目の前に広がっていく荒れ野に気づくということでもあるのではないかと思っております。昨日は放送大学の面接授業がありました。毎年私はこの数年ですけれども、放送大学の面接授業を担当させていただいております。2日間に分けて1日90分かける 4限お話をさせていただいて、1日6時間そのことについて語らせていただくの、2日間にわたって行うわけなんですけれども、テーマは生と死に寄り添う死生学の試みというテーマで、その放送大学の授業を行わせていただいております。死生学という言葉はあまり聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、死ぬ生きると書いて死生学と言います。死ということを主題に扱いながら、逆に私たちが生きるということを問う、また死という事柄が民族学や宗教、そして、医学、医療の現場や心理学、看護、介護、それぞれの現場においてどのように捉えられ考えられていくかということを捉えながら、また私たちがその死を見つめながら生きていくということを一緒に考えていく、それが、死生学と呼ばれる領域であります。その放送大学ではですね、現場で死と向き合い、看取りや葬儀を行っておられる方もおられます。毎年必ず大体60人ぐらい参加してくださるんですけれども、数人看護の現場で働いておられる方や、また高齢者のホームで介護をしておられる方々も出席しておられます。そういう中で授業の最後の時間に、少し皆さんがご自身が経験してこられたさまざまな課題、あるいは現場での出来事について語っていただく時間をとっています。例えばご自身がご高齢のご両親の看取りをなさった方が、そのことについて語ってくださる場合もありますし、ご自身ががんで闘病なさって、どのようにその道筋を通ってこられたかという話をされる方もあります。エンディングノートといいまして、自分が死を迎えるにあたってどのような備えをしたらよいのかということがこう記されているノートがあるんですね。そういうものを自分は書いていますという話をしてくださる方々もおられます。もちろん限られた時間ですから、すべての方がその場でお話をしてくださるわけではありませんし、また内容によっては誰にでも聞かれたい内容ではないという場合もあります。非常に厳しい状況の中を通ってこられた方々も、最後に書いていただく感想文のシートがあるんですけれども、感想文の紙があるんです。それにお一人お一人が自分のさまざまな経験について書いてくださいます。それを読ませていただき、また一緒にその中で生と死ということを考えるということを、私は毎年とても大切な時と考えています。新年早々なんか死の話をしてどうなんだというふうに言われるかもしれません。新年早々ふさわしい話題だと思っております。メメントモリ、死することを覚えよという挨拶を持って、そして修道院の修道士たちはそれぞれの命についての思いを交わし合ったと言われていますけれども、メメントモリはその後半にカルペディエムという言葉がラテン語で続いています。死することを覚えよ、だからこそ今日一日のあなたの花を咲かせなさいというのがもともと交わされていた挨拶なんですね。先日天に召されました渡辺和子さんというカトリックのシスターの方も、あなたの花を咲かせなさい、あなたのすべての苦労と苦悩があなたの花を咲かせるのだから、そして花を咲かすことのできない日は深く深く根を下ろしていく、そういう時だと思って受け止めてくださいという文章を書いておられました。 受講生の皆さんのお話や感想を読ませていただきますと、本当にお一人お一人が自分なりの人生の歩み、生活の中で課題を抱えておられるということに気づかされます。介護や看護をしておられる方々の中には、どのように言葉をかけたらよかっただろうか、支えることになったんだろうか、むしろ自分が行ったことに後悔をしておられる方もあります。その人に沿ったあり方、それはどういうあり方なんだろうか悩みながら行っておられる。葬儀のことに関しましても、例えば私たちキリスト者は自分なりの葬儀のあり方を考えたいと願っています。しかし家族の方々や周囲の人々との関係、関わりに心を寄せるときに、それがどのような形で実際に表されていくか、そのことを考えなければならない方もいらっしゃると思います。一つ一つの事柄の中に私たちの人生があります。エルンスト・バルラハという彫刻家の作品の中に、乞う人という木彫があります。乞うというのは何かを乞う意味です。求めるというのともちょっと違いますね。乞う人、こういう手を少し高く上に上げて、そしてこう上を見ている、そういう木彫、木彫りの像です。乞う人、そしてそこにはこう記されているのです。人は誰でも問題を抱えた存在だ。人は誰でも乞う人です。問題を抱えた存在だからです。私たちは笑って、いえ、私は特に問題を抱えていませんよ、特に厳しい事柄はあるわけではありませんよとおっしゃる方も中にはおありになるかもしれません。そうでしょうか。もし皆様が身近な方のこと、あるいは社会の事柄に何かしら関心を寄せておられるとしたら、それはお一人お一人がその事柄に対して自分も当事者として関わりたいと願っておられるということだと。当事者というのは必ずしもその苦しみやその荷を担って、痛みを担っている人本人だけではない。その人を支えようとする人、その人の話を聞こうとする人、一緒に歩こうとする人、みんな当事者です。そのことに関心を寄せようとする人は全てその当事者性を持っています。教会学校の教師会や長老会でも時々話題に出ますけれども、私たちの社会の大きな課題の一つに子どもたちの貧困という問題があると思います。日本の社会は豊かな社会だと言われています。でもその中で子どもたちの6分の1の人たちは学校給食がないと一日の中でまともなご飯が食べられない、そういう子どもたちがいる。そのことを私たちは伝え聞いて知っています。教会の中には子ども食堂を始めておられるところもあります。私たちがすぐにそうした働きができるとか、そういう働きをした方が良いというのではありません。しかし何かの形で力を合わせられないだろうかということを、私たちは地域に対する奉仕、何かできないだろうかということをたびたび話題として共に語り合っています。私たちがそうやって社会の事柄、私たちの身近な事柄に関心を寄せていくときに見えるのは、そこにある現代社会の歪みです。弱いところにその歪みが押しやられていくという、その現実の姿で、そこに広がっているのはあれのと言えないでしょうか。私たちの社会は繁栄した豊かな社会けれども、その中にはやはりあれのが広がっているのだと聖書を読み進めていくときに見えないだろうか。マルコによる福音書が記されましたのはガリラヤという地です。ガリラヤという地は エルサレムがあるとします。エルサレムというのはユダの中心、首都があって、そして神殿があった場所です。そこから北方、北の方にある、まあ、イエス・キリストが弟子たちを招かれた漁村があったり、あるいは農村があったりする地域です。マルコによる福音書、4つの福音書の中で最初に書かれたこの福音書はガリラヤの地で生み出された。それはどういうことなのかと言いますと、マルコによる福音書を書いたこの人はエルサレムといういわば首都、中心と呼ばれるところでそれを記したのではないということ、むしろ終焉とされている場所、中心ではないとされている地方、そういうところから見える福音の始めを書いた。現代の私たちの日本で考えるならば、 3.11 の大震災が起こったときに大きな被害を被られた東北の方々、あるいは原子力発電所の事故によって大きな被害を受け、今もなおその困難の中にいらっしゃる方が、そういう地から見える福音の始めという、繁栄の中心から福音の始めを語ったのではなくて、むしろそういう形でさまざまな課題を抱えている地から福音の始めが語られる、そのための道備えをしようということが伝えられる。マルコによる福音書はそこから福音の始めを語りました。バプテスマのヨハネが行ったことはしかし何かというと、洗礼を授けるということだったんです。洗礼を授ける、何かの社会的な改革運動をしようとしたのではありませんでした。一人一人が自分の生きてきた道筋について振り返り、そしてそこから方向を変えられていく。洗礼を受けるということは新しく生きるということですね。それまでの自分の生き方について、私は私の人生、私の生活、私の生き方ということにしか関心がなかった。しかし神の前にもう一度立ち返ることによって、私が抱えている関心を分かち合おう、私が見えているその荒れ野のさまざまな現実を互いに祈り合おう、神が求めておられる平和の世界へと、一人一人が本当に平安の中に生きていくことのできる世界へと、私たちは向きを変えていこう。洗礼を授けるというのはそういうことだと思います。私だけという世界ではなくて、神が導いてくださるその世界の中へ、私たち一人一人が自分の身を傾けていこう、そういう決意の中へ導かれていくのではないでしょうか。荒れ野の中で身を担おうとする人は神の国に共に預かる人です。皆様がもし病んでおられる方の傍らで祈りを合わせるとき、そこに荒れ野に道が備えられます。課題を抱えていかんともしがたい、そういう場でもしその人の言葉に耳を傾けようとしてくださるなら、荒れ野に道が備えられます。もし皆様が重篤な病を得たときに、でも自分だけで閉じこもらないで、私のためにも祈ってくださいねと言ってくださるなら、荒れ野に道は備えられます。子どもたちのことに関心を寄せて、子どもたちが本当に豊かに暮らしていくために祈り、そのことのために力を合わせようとしてくださるとき、荒れ野に道は備えられます。そこから福音は始まっていったのですから。そうして私たちは一人一人呼びかけられて、主の群れとして主の力を合わせていくことができるのではないでしょうか。皆様お一人お一人の2017年が主に祝福され、また導かれた年でありますように、同時に私たちはこの社会の中にあって、私たちに与えられているこの荷を担っていく。私はドイツ語を出すからって、ドイツ語は堪能なわけではないんですけど、いつも思うのはトラーゲンという、担っていくという言葉なんですね。 自分に与えられているこの場でそれを担っていこう。そのことによって荒野に道が備えられて開かれていく、そういう一年とさせていただきたいと思います。社会の中にも、そして世界の状況も決して前途洋々という、その一年の始めを迎えたわけではないと思います。けれども私たちはその荒野のように見える現実の中に道が開かれていくことを信じ、なおその道を開いていく一人として、ご一緒にその群れを形成し歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、道が備えられています。イエス・キリストが神の子として私たちのところに来てくださったからです。その道筋が私たちの目の前にはっきりと示されています。あなたの御言葉によって私たちはその道をたどっていくことができます。混沌とした先行きの見えない中ですけれども、しかし私たちはあなたが与えてくださる確かさの中でこの道を進んでいきたいと願っています。賛美と祈りと感謝の言葉を持って私どもの人生を豊かに、あなたの備えてくださるところに従って歩んでいきたいと願っています。主よ、聖霊の力を与えてください。一週一週あなたの御言葉を受けて励まされ、それぞれの場に出かけていく、そのリズムの中で私たちのこの一年を整え導いてください。大きな変動が予感されるこの年にあって、なお主が未来を与えてくださる希望のうちに私たちを導いてくださることに期待を寄せ、信頼を寄せて歩むものとなさしめてください。今ここに集っておられますお一人お一人はそれぞれの課題を担っておられます。それらを担うことのできる力と、また聖霊による大きな支えを与えてください。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。